トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でゴールデンウィークね、後半戦ですが、はい、ラジオね聞いている方の中にお子さんが海外にですね家族旅行に行っている方もいると思います、はい、でそんな時だからこそですね、海外からかかってきた電話にですね、あ、お孫さんからかかってきたってついついね出たくなる時もあると思うんですが、なんか怪しい電話だったということにならないようにですね、現在の特殊詐欺事情を知っておいてほしいと思います。
うん、特殊詐欺ね、例えばあれ携帯番号違うんだけどってかかってきたら、いや風邪ひいちゃってさとかさ、携帯番号変えたんだよねとか言いながら、あれ自分の孫かなと思って喋ってたら実は違ったってこともあるってことですよね。
でたまにほら番号がねなんか違うのが出てきたりするとやっぱりドキッとしますよね。
そうそう、巧妙になってるということなので、今週はですね現在の特殊詐欺事情というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろんなスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方を紹介します。ワンモアアプリ、今日はですね現在地 GPS で確認できるアプリ、アイシェアリングについて紹介したいと思います。
はい、どんなアプリでしょうか。
はい、これはですね家族や親しい友人が位置情報を非公開で共有して互いにですね通信できるようにするリアルタイムロケーターサービスになります。
はい、これ家族で使ってる人いますよね。
そう、特にねやっぱりね友人とか家族でこれね災害の時に本当に役に立つんじゃないかと思うんですよ。
うん、
どこにいるか分かんないじゃないですか。
はい、
でそういった時にも本当に役に立つと思いますし、あとね防犯アプリとして活用している人もいますね。
はい、地図上にですね誰がどこにいるかっていうのは動きまで分かるようにねこう示してくれるんですよね。だから
そうですね、
あれ矢野さん今ここにいるのかなって、こっちに向かって走ってんだな車とかっていうのまで分かるようなアプリということですね。
は
い、
だからグループで待ち合わせしたりとかですね、車でなんか一緒にこう行ったりするときとかはぐれたりすることもあるじゃないですか。そういったときに便利ですし、まあねこれ特に親御さんとか通学に子供ね、大丈夫かなっていう人たくさんいると思うんですよ。そういう時に利用しているいらっしゃる方も結構いらっしゃるみたいですね。
うん、海外でも使えるということです。あと緊急事態にパニックアラートを送信することもできるということです。はい、ちょっと調べてみてください。今日のワンモアアプリはアイシェアリングでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は最近のですね特殊詐欺について教えたいと思います。で警視庁がですね発表した令和5年における特殊詐欺の認知検挙状況について、これね確定版というのがもう発表されましてですね、
はい、
これ警視庁の公表なのでホームページとかに出てますので興味ある方はね見ていただくといいと思うんですが、最近のですね海外拠点 警察劇場型についてお話したいと思います。
はい、特殊詐欺が多い県なんですけれども、私のところにデータがあるんですが、東京がやっぱり一番多いんですね。2918件ということです。続いて大阪が2656件、神奈川が2025件、愛知が1357件、埼玉が1336件、千葉が1310件、および兵庫が1224件ということで、総認知件数に占めるこれら7都府県の合計認知件数の割合がなんと 67.4% を占めているということなんですね。
そうですね、だからこう結構主要都市に集中しているみたいな感じですかね、で最近のね特殊詐欺の傾向としましては、まあ、1人当たりのですね被害総額が高額になっていることとか、あと SNS を悪用した手口の増加っていうのが目立ってますね。
今何十万じゃなくて何億とかね。
そうですね、で1人当たりのですねこれ騙されている平均金額っていうのも出てるんですが、はい、まあ、いくらぐらいだと思います？
平均
1人当たり騙されている金額の平均ですね。
でも数百万じゃないですか。300万とか。
あ、近いですね。これ1人当たりですね243万8千円っていうのが平均みたいですね。だから結構ね1人当たりの金額増えているっていうことで、やっぱり皆さん注意をしていただきたいというふうに思ってるんですね、でこの投資詐欺とかロマンス詐欺の被害が増加しているっていうことなんですが、これねインターネットバンキングの悪用が増加しているっていうことが特に言われてますね。
はい、なんか著名人になりすまして、ね、偽広告が出てきたりね。
そうですね、
ありますよね、
はい、でこれネット上の交流で知り合った相手を恋人、あ、ロマンス詐欺なんですけど、ネット上で知り合った相手をですね恋人や結婚相手になったかのようにして騙してお金をね振り込ませるっていう手口がロマンス詐欺っていうやり方ですね。
わかります。やけにねかっこいい画像が並んだインスタグラムの方から何かメッセージもらったりします。
そうそうそう、
一番怪しいって感じのやつ、
はい、でそういうのが増えてるっていう、あとはね徳井さんが言われた、いたような、投資詐欺が増えてるということなんですね、でこれねやっぱり気をつけていただきたいんですが、パソコンでインターネットを閲覧中にセキュリティ警告がこう発令してですね、金額を騙し取るサポート詐欺っていうのも、これもね注意してくださいということで警視庁の方で言ってますね。
これウイルスに感染したかのように偽の画面がバンって出てくるんですね。
そうです、はい、
焦って電話とかしないでくださいね。
でこれねちょっと気をつけていただきたいんですが、やっぱりパソコンを扱い慣れてない方とかがねやっぱパニックになってしまうと、そこにつけ込んで作業を働くっていう手口になってますので、まあ、こういうことになったら落ち着いてね対処していただきたいと思いますね、あと通信事業者 NTT とか警察、金融庁、個人情報保護委員会になりすまし、そして、架空のトラブルに巻き込み不安をね煽って貯金などを騙し取る手口っていうのも結構増えてますね、これ親族や公共機関の職員の名前を名乗って被害者を信じ込ませて現金やキャッシュカードを騙して取ったりする手口ということですね、これ実際ね引っかかった人はやっぱりちょっとね追い込まれたりするとパニックになって、ついつい自分は引っかからないと思ってたのに引っかかってしまうっていう人も実際出てきているので、やっぱりこういったところに接触した時にいかにこうやっぱり冷静に落ち着いて考えるかですよね、でしっかりしていただかないといけないかなと思うんですが、特殊詐欺の被害をじゃあ防止するにはどうしたらいいですかということで、公共機関の名前や電話番号、そういったのにも注意しないといけませんけど、あと来訪、家に来る人もいますからね、そういったのも注意しないといけないですね、でインターネットバンキングを開設してインターネットバンキングで、送金してともう勧誘されたらですね、これはもう要注意ですね。
気をつけてください、
はい、であとね防犯アプリを利用するっていうことも対処法としてありますね、
着信元を識別するようなものですよね、
はい、でこれね海外拠点からの件数がまあ今増えてるっていうことになってるんですが、これルフィの事件とかミャンマーの KK パークなどニュースでありましたので、まあね、ご存知の方も結構いらっしゃると思うんですが、特殊詐欺の海外拠点、東南アジアのミャンマー、カンボジア、ラオス、フィリピンなどに多くね見られますということなんですね、だから海外に拠点があるので、まあ、ちょっとね注意していただきたいんですけども、日本の国内の摘発強化っていうのも最近はですねアジアに拠点を移す移動する動きがですね、まあ、加速しているということで、 ね、今年は拠点摘発も多くねニュースで見たりしますけども、はい、ミャンマー東部のカイン州ミャワディにはですね中国系の犯罪組織による拠点が集まっているっていうのもニュースで、報告があってますね、はい、ミャンマーとかタイの国境付近に KK パークってすごいなんかね街みたいなのができてるのをニュースで見たりすると本当にびっくりしますよね。でカンボジアではリゾート地のホテルの首都のプノンペンとかあとアパートで拠点とする詐欺グループも摘発されてるということで、まあ、特に海外の摘発がね、こうニュースになっているのでやっぱりちょっと注意をしていただきたいなというふうに思うんですよ。
そうですね。
で僕もね時々あるんですが電話に海外からの通知電話がねかかってくるときやっぱあるんですよ、うん、でこれ皆さんねやっぱ見分け方としてはですね国の番号が頭につくようになってるんですよ。でプラス何々とかつくようになってるんですね。ミャンマーはプラス95でカンボジアはプラス855ですね、
はい、
でラオスはプラス856でフィリピンはプラス63だからね全部覚えると大変なので日本はプラス81っていうのが出るのでまあそういったので区別されてもいいかなと思う。だからプラス81以外だったら海外だということですよね、
うんうん、
だからもうそういうの電話には出ない方がいいですね。
そう出ちゃダメって言うんですよね。
はい。でもねついついやっぱり出てしまう人も中にはねいるのかなというふうに思いますね、
はい、
だからやっぱり気をつけないといけないんですが、まあ、こういうね特殊詐欺っていうのに引っかからないようにしていただきたいんですがやっぱりね、結構ね見てみるとまあ、オレオレ詐欺の手口っていうのが今4種類、ありまして、これね貯金通帳、預貯金詐欺っていうのがあってキャッシュカードをこう騙し取ってしまうっていう詐欺これがね、結構増えているっていうことになってますね。でオレオレ詐欺の中でもその預貯金詐欺とかですね、それからですね、あと架空請求詐欺、
はい、
これも増えてますね、
うん、
架空に請求されましたよってこれ未だにニュースでありますよね。なんかアダルトビデオのサイトを見て120万ぐらい請求があったっていうのも先日ニュースでやってましたしあとね還付金詐欺っていうのもこれもね、まあ、減ってはいるんですが、被害総額51億円出てるということなのでいずれもねやっぱり気をつけていただきたいなというふうに思いますね。
はい、様々なねもう手口があって本当に巧妙化してますのでいろいろそれこそ警視庁のねホームページ見ていただいて詳しく載ってますので、
はい、
ぜひ気をつけていただきたいと思います。そしてさらに来週はですね警察を装った劇場型やこれから対策しようとしている方向性についてお話をいたします。
教えて矢野さん
任せちゃい
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん今日の問題は
今日はですね特殊詐欺の最新情報について紹介していますが住宅業界もね点検商法やリフォーム詐欺などの報道がされていますよね。でこれね摘発が最多といっても66件なんですよ。でちゃんとした業者もねたくさんいらっしゃいますね、で悪質リフォーム業者のせいで困ってる業者の人本当に今多いんですよ、
うん、
なのでしっかりね一般の方は見極めて工事をやめるんではなくてやっぱ見極めてほしいと思ってるんですね、
はい、今日はリフォーム詐欺への対処法ということですね。
そうですね。でまずこれ警視庁とかにもこうチラシとか配布されているんですが、はい、まずね、対面で話さないということ大事ですよね、
うん、
で、特に気をつけていただきたいのは電話営業それから訪問販売
訪問、ね、
この2つに関しては特に詐欺が多いということで、まあ、警視庁の方でも気をつけてくださいっていうふうに言ってるんですね、はい、で玄関や窓はねやっぱり施錠していただいてインターホン越しに、まあ、話していただいて、まあ、必要なければもう即断って外に出ないでください、
うん、そうですね、
外に出るといろいろね巻き込まれますし、まあ、犯人から顔を見られた怖い思いをしたら嫌だということで断れなくなるケースもありますからね、うん、ですからまあ外に出ないっていうのがまあ鉄則だと思います。でそれからね、高額の見積もりの場合はですね、相手が建設業の許可を受けているかどうかをチェックしていただきたいと思うんですね。建設業の許可を取るためには5年間真面目に、仕事をしまして、経歴書っていうのを役所に出して許可を受けますので、まあ、5年間真面目に仕事しないといけませんのでね。ですから、まあ、建設業の許可を受けてる方が安心かとは思います、
はい、
で契約する場合は契約書は必ずですね、交わさないといけないんですが、これもね、契約してしまうと8日間を過ぎてしまうとクーリングオフっていうのは効かなくなりますので、しっかりね契約前に内容なんかをね、揉めないように、不明なところがあれば明確にするように、やっぱりしっかり業者の方に確認して、あそこ入ってますか、ここは入ってますか、それから追加工事出ませんかみたいなことをしっかりね確認してですね、相談、契約されるといいと思います。そして万が一業者と揉めた時には住宅リフォーム紛争処理支援センターというのがありますので、スマイルダイヤルで調べていただいて、そこにお電話もして相談していただけると、国土交通省指定の場所になっていますので、しっかりね対応していただけると思いますので、そこに相談していただくといいかと思います。
はい、スマイルのスは住むという字になっております。はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきた様々な悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は現在の特殊詐欺事情というテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
怪しい広告にご注意を、そして非通知の番号には出ないでくださいね。
そうですね、ポップアップ詐欺っていうのがこうね、携帯電話触ってるとポンと出てくるじゃないですか。はい、あれ気をつけてくださいね。
焦ってね、間違って触らないように、なんかね、サポートをしてくれるのなんて言ってね、問い合わせとかしちゃったらダメなんですよね。
う
ん、
そうそう、気をつけてくださいね。
はい、気をつけてください。さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけます。
もうゴールデンウィークね、終盤になりますけどね、楽しいゴールデンウィークにしていただいて、詐欺とかに引っかからないようにね、注意していただきたいですね。
そう、その後ね、不快な気分長引きますから ね、騙されるとね。うん、はい、ぜひお気をつけて安全に楽しくお過ごしください。それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。